家講演会です。今日は作家の佐喜隆三さんに、佐喜隆三の昭和平成事件簿という題でお話ししていただきます。この講演は去る3月18日 NHK 文化センター八王子教室で録音したものです。
こんにちは、佐喜隆三です。私は昭和12年1937年4月に植民地時代の朝鮮の環境北道というところに生まれまして、昭和16年の夏に父が海軍に召集されまして、太平洋戦争の開戦準備のために召集されたわけでありまして、フィリピンの、上陸作戦でミンダナオ島というところに守備隊に投入されまして、私は4人兄弟の末っ子なんですけれども、母が、この戦争は長くなりそうだということで、いわゆる、戦時疎開で艦浦連絡船で、環境北道っていうところは本当にロシア、今のロシアの国境に近いところでありまして、延々と鉄道で釜山、釜山まで下ってまいりまして、で艦浦連絡船で下関に帰って、広島県の高田郡という郡部で、過ごしたんですけれども、昭和20年1945年8月6日に祖母と一緒に水田の田の草取りをしておりましたら、ピカッと光ったなーとかっていう話がなって、それぞれ農作業をしていた人たちが指かしげに作業を手を休めて立ち上がって、何のことか分からなかったんですが、しばらく経ってキノコ雲っていうんですかね、巨大なキノコ雲が立ち上って、警備船の高滝っていう駅の近くにいたんですけれども、夕方になって次々に負傷者が運び込まれて、当時の国民学校と言っておりましたが、小学2年生だった私が、学校に近づくことは許されなかったんですが、姉などは、うちわと箸を持ってこいって言われて、ずいぶん通ったんですね。うちわというのは、その原爆で火傷を負った人たちが、その患部にウジ虫が生えてくるんですね。で、8月6日ですから、夏の真っ盛りですから、うちわでこう仰いであげて、箸でウジ虫を覗いてあげるという、そのずっと後になってなかなか姉はその話はしなかったんですが、こんな経験をしたと、次々に亡くなっていく、で裏山でダビに伏してうんっていうのを、知ったような次第でありまして、こういう私、4月に69歳になるんですけれども、本当間接的な経験でありますけれども、こういう話をできる人間もどんどん少なくなっていくんだろうなっていうふうに思っておりまして、今日は最初にそのことを聞いていただきたいと思って申し上げました。私は18歳で福岡県立八幡中央高校っていうところを卒業して、当時の八幡製鉄株式会社八幡製鉄所に、事務員二級を命ず、日給182円50銭を支給するという事例をもらって製鉄所に入社しました。182円50銭、50銭なんて通貨は当時も流通していなかったんですけれども、昔の官営製鉄所でありますから、そういう習慣があったんでしょうね。それで、ご承知のように、鉄は熱いうちに鍛えようというか、24時間操業でありまして、高卒の事務員は生産現場で、生産 伝票、電子データっていう言いましょうか、あるいは残業をした人の、そういう伝票を切ったりとか、そんな仕事を、ずっとしておりました。参考体勤務っていうと、午前6時から午後2時まで、午後2時から午後10時まで、午後10時から午前6時まで、1週間ごとのローテーションに切り替わっていくんですけれども、そうすると、午後2時に仕事終わって、まあ、八幡っていう町は製鉄所で成り立っているような町なんですけれども、午後2時から何をしようとしても何もすることない、家に帰るしかない、家に帰って、まあもともとこう、まあ、文芸ものっていうか、そういう小説雑誌単行本を読むのが好きでありましたから、本を読むしかないわけですね。あの夜勤の時も午後10時から会社に行って職場に行って、午前6時まで、そんなに仕事はたくさんないんですね。1時間ぐらいでもだいたい片付いて、もう眠いからといって寝ると就業規則違反になるわけでありまして、寝てはいけないんですね。パトロールの保安係っていう、私が入社したのは昭和31年、1956年でありますから、軍隊で憲兵をやっていたような人が、シェパードを連れて、木刀を持ってこうパトロールしてるわけですね。だからその、若造の事務員が居眠りなんかしてたら、たちまち就業規則違反で、こう、なんて、検挙されるっていうのとちょっと違うんですが、摘発されるから、しょうがないから、本をこう読んでる、小説なんか読んでると、小さな事務所の窓の外からパトロールの保安係の人がなんか一生懸命読んでるから、ポンと窓ガラスを叩いて、うってこう、よく働いてるなって。本当はもう会社に関係のない小説を読んでるんですけども、でそのうちに、まあ、高校生の頃から小説を書いたりするようになっておりましたので、原稿用紙持ち込んで、あるいは会社の紙ですね、仕事をする横書きの、これにも小説を書いてるわけですね。まあ、本を読んでるよりかもっと字を書いてればもっと仕事をしていると思われるらしくて、本係の人がまたコンコンってやって、満面の笑みを浮かべて、お前はよく働いてるねっていう、そんなこんなで、まあ、本当になぜお前は小説を書くようになったのかと問われたら、大川にすることないんですね。テレビも普及してない頃でありましたし、とにかく書くのが好きで好きで、まあ、例えば私昭和12年生まれで、美空ひばりさんも昭和12年生まれでありますが、ひばりさんも、なんていうんですかね、おたまじゃくしってね、五線譜も読めなかった人なんだそうですけれども、歌が好きで好きで、もう小学校の頃からのど自慢に出ていたような人、まあ、ああいう、まあ、偉大な歌手と、まあ、引き比べるわけには参りませんけれども、私なんかもやっぱり、世界文学全集とか、日本文学全集とか、そんなにちゃんと読んだこともなかった。んですけれども、おっかにすることないから小説書いていたということだろうと思うんですね。で27歳の時に、職業作家になりたいと思って、会社に辞表を提出しまして、30歳の時に東京に出てまいりまして、まあ、今日に至っているわけでありますけれども、まあ1999年4月に62歳の時に東京の32年間の生活を引き払って北九州市に戻りまして、関門海峡に面したマンションで、まあ、暮らし始めて仕事場にして、 文字区に、まあ、住民登録しておりますけれども、今現在は、自分では、まあ、作家兼、裁判傍聴業兼農業、ということで、6年くらい前でしょうかね、最高裁判所が司法の窓というクオータリーの雑誌を出しておりまして、当時の刑事局長の白木勇さんと対談をしまして、で、まあ、6ページぐらいだったでしょうかね、作家兼裁判傍聴業、恐れ多くも最高裁から裁判傍聴業と認定された第1号でございまして、大変私は名誉に思っておりまして、3月14日最高裁で山口県の光市の母子殺害事件の裁判がありまして、翌日15日はオウム真理教の実証大臣だった新見智光被告の、東京高裁の判決がありまして、まあ、ちゃんと裁判傍聴を務めておりまして、今日は、まあ、あの NHK の文化センターのお招きによりまして八王子まで、まあ、来たような次第でありまして、まあ、他にすることがないから18歳の頃から小説を書いていて、今現在他にすることがないから裁判の傍聴をしているっていうか、まあ普通サラリーマンは60歳で定年でありますから、まあ私も60をめどに北九州に帰って悠々自適でもう何もしないで暮らしていこうと思ったんですが、何もしないっていうのも危ないんですね。あの私も若い頃から酒が好きでありまして、仕事が何にもないとたちまちアル中になることは目に見えているわけでありまして、時々仕事をしないことには、危ないんですね。だから、仕事をするのもまあ、いいんじゃないかなと思って、よく、まあ、友達からからかわれるんですけれども、お前はいいな、次から次に事件が起きてお前飯の種があっていいなって言われて、いやそうかもしれませんけれども、別に私血なまぐさい事件が好きではないわけでありまして、犯罪がこの世から犯罪をなくすことは不可能とは思うんですが、犯罪が減ってほしいなっていうのは願って、だからそういうメッセージを込めて、原稿を書いたり、あるいは、まあ、コメントしたりしているわけでありまして、まあ、それはそれとして今日聞いていただきたいと思って、考えながらやってきたのは、私は1990年の4月号の講談社の文芸雑誌の群像に身分帳という小説を書きました。身分帳という小説は400字詰め原稿用紙で520枚ぐらい、今一挙掲載したんですけれども、その数ヶ月後に講談社が単行本にして、まあ、そういう作品なんですが、まあ、身分帳と聞いてピンとくる方もおられるでしょうし、何のことかと思われる方もおられるでしょうが、強制施設、法務省の強制施設、少年院であるとか刑務所であるとか、そういうところの収容した人のために存在する身分帳ってのがあるんですね。この人間は何年何月に生まれて、どういう生い立ちで、どうして少年院に入ったか、どうして刑務所に来たかっていう、そういうもので、門外不出とされるものなんですね。人の目に触れてはいけないっていう、もう随分昔になりますが、宮本身分帳事件っていうのはありました。日本共産党の議長の、宮本賢治さんが戦時中に網走刑務所に服役していた時の身分帳を 現職の裁判官が裁判官の権利っていうか、網走刑務所に行って身分証を移し取ったという事件、これはもう国会で大問題になって、その裁判官は職を失いましたけれども、身分証っていうのはそれぐらい門外不出、決して外に出してはならないものなんですけれども、1986年昭和61年の春に、私の当時私が東京の杉並区の下高井戸で暮らしていたんですけれども、家に電話がかかってまいりまして、自分は2月に旭川刑務所を出所したばかりであると、ついては、自分の身分証を、読んでくれないか、もし今気に入ったらって言ったら、あれだったら長編小説に書いてくれないかっていう、そういう電話だったんですね。まあ、私は犯罪をテーマにいろんなものを書いておりますから、時々そういう電話があるんですね。私はもう大変すごい経験をしていると、私のことを書けばベストセラーは間違いなしと。だから、取り分は五分五分で、あなたに 50% あなたにあげるから、ぜひ書いてくれ。あんなこと言われたって、別に、そう言われて物を書く作家なんていないと思うんですね。ですから、その時も丁重にもうお断りして、いや、僕は人に頼まれて物を書くっていうのが得手ではないから、悪いけど辞退しますよって言ったら、この彼はまあ小説好きで服役中殺人罪で、懲役10年の判決を受けて服役をして、後で申し上げるいろんな事情があって13年間刑務所にいた人間なんですね。だったらそれじゃとりあえず私の身分証を郵便で送るから、見てくれませんかと、見て関心が生じたら電話くれますかっていうんで、まあなんかもう嫌な気分だったんですけれども、数日後に郵便物が届きまして、文字通り正真正銘の身分証なんですね。彼は殺人罪で10年東京地裁で、10年の懲役10年の判決を受けて控訴して東京高裁でやはり懲役10年になって宮城刑務所に服役して、服役中に、刑務官看守に対する暴行事件を起こして起訴されて、新たに懲役1年の判決を受けて、で旭川刑務所に送られて、旭川刑務所でまた看守とトラブルを起こして2度起訴されて有罪判決を受けて、結果として13年服役した人間なんですけれども、なぜ身分証が彼の手元にあったかというと、旭川刑務所で3回目の看守に対する暴行事件を起こして起訴されて、旭川地方裁判所で、懲役1年6ヶ月でしたかね、それ判決を受けて控訴して札幌高等裁判所に行って、札幌高等裁判所の裁判長だった渡辺康夫さん、後に北大の教授になって現在弁護士をなさってますけれども、渡辺裁判長が殺人罪で10年の懲役を宣告されて確定して服役中に3回もこんな事件を起こしていると、もしかしたら、精神面に何か重大な障害があるかもしれないということで、旭川刑務所に身分証を提出命令を出したんですね。裁判所が決めたことですから、札幌高裁で身分証が審理の対象になりまして、彼は三上正夫という 人物でありますけれども、被告人の権利として、裁判所が採用した証拠として採用した身分証を閲読する権利があるんですね。で彼はそれを、取り寄せて大学ノートにせっせっせっせとそれをもう写し取っているんですね。だから、刑期満了で旭川刑務所を、1986年2月に出所するときにその大学ノートを持って出てそれを私に送ってくれたわけですね。これも本物であることはもう明々白々でありますから、この彼は福岡市で生まれて、いわゆる戦災孤児なんですね。で福岡市に万行寺というお寺がありまして、今はもう戦災孤児孤児院を経営していてそこに預けられていて、当時、まあ、日本が占領下にあって進駐軍のアメリカ兵たちが孤児院とか訪問してチューインガムあげたりチョコレートあげたりっていう。で彼は小学校の何年生かの時にその福岡の部隊にいたアメリカ軍が神戸に、移動になって、でマスコットボーイとしてその彼を連れて行ったってわけですね。で神戸に行ってである士官将校ですね、彼のこと気に入ってアメリカ本国に養子に迎えて連れて帰ろうとしたら戦災工事で全く戸籍がないんですね。パスポートの作りようがないから、それでまあ可愛がってくれた将校夫婦が諦めて、まあ、置いて帰ったと。で彼は、まあ、本当に何て言うんでしょうね、自分の本名もわからない、生年月日もわからないということで、10代の初めの頃からいろんな飛行を重ねて、少年院に入れられるわけですね。で群馬県の赤城少年院というところに入れられていた時に、まあ、およそ15歳になっていたそうでありまして、戸籍がないのはこれは困るということで集積決定を家庭裁判所がして、三上正雄、通称名ですね、三上正雄、っていうふうに身分証に伏せられている彼の戸籍を見て僕は絶句したんですけれども、昭和16年7月何日生まれ三上正雄、父親の欄空白、母親の欄空白、兄弟ももちろん分かりませんから、そういう戸籍謄本見たのが私初めてでありまして、で、まあ、こういう人も世の中にいるのかと思って早速彼に電話をして会いに行ったんですね。私の妻は殺人罪で10年服役して、服役中に3回も刑務官に暴行を働いて起訴されて有罪判決を受けた、そんな怖い人と付き合うっていうか、そういう人を取材対象にするのやめてほしいっていうふうに、まあ、妻は言ったんですが、まあ、私は仕事としてこういう、人、私も昭和12年に生まれて4歳の時に朝鮮から引き上げてきて昭和20年8月6日の広島の原爆を40キロぐらい離れた農村部でありますけれども、そういうのを目撃して間接的に、まあ、多くの方が次々に運び込まれて亡くなっていったっていうことで、彼も戦災孤児なんだから人事ではないっていうことで、まあ、取材を始めたんですね。まあ、推定年齢で、ね、私よりも4歳ぐらい若い人でありましたけれども、東京都の目黒区の アパートに医療扶助を受けながら生活してるんですね。ご承知かと思いますが、旭川市というところは北海道のほぼ中心部にあって、日本で一番気温の低いところだそうでありまして、そこに服役していると大体高血圧になるんですね。彼自身、診断書によれば本体性高血圧っていう、非常に不安定だから、もう刑務所出ても医療扶助を受けながら暮らすしかないわけですね。で、その彼のアパートにせっせと通って、彼の生い立ちからいろんな話を聞いたんですけれども、ただし、彼は自分はどこの馬の骨ともわからない人間であると。本当に母親もわからない、母親は芸者をしていたっていうのを間接的に知ってるけど、とにかくわからない、このまま死んでしまうのはあまりにも口惜しい、悔しいから、本に書いてもらいたいと思って電話したんですよっていうわけですね。この人は、いわゆるこう、暴力団、若い頃から暴力団を転々としていた、少年院に何回入ったか分かんない、少年刑務所に何回入ったか分かんない、身分証には細かく書いてあるんですが、私よく覚えてないくらい、出所したのは、47歳の時ですが、人生の3分の2は少年院または刑務所で過ごした人なんですね。あんたがそうやって自分のことを小説に書いてくれって言うんだったら、僕もあんたのことに興味あるから書いてもいいけれども、ただ一つだけ約束をしてほしいと。それは二度と犯罪を犯さないっていう約束をしてほしいと。そうでなければ僕は書けないと言ったら、約束します、必ず守ります、もうどんな些細な事件も起こしませんという約束をしてくれたんですけれども、それで結果として4年後に長編小説を完成して単行本にしたわけでありますけれども、彼は、小説なんて1年か2年で書けるものと思っていたらしいんですね。で、私が彼の誕生日にデパートで、ステーキ用の肉買ってワインを持って行って、彼のアパートでフライパンでこうステーキ、彼はほとんど酒飲まない人なんですが、私は酒が好きだから、お祝いをしたんですね。で、彼が、ピキッとアパートの部屋で正座をして座り直して、私はこれまでの人生で自分の誕生日にこういうお祝いをして、こんな美味しい肉を食べさせていただいたのはもちろん生まれて初めてですと。彼の言葉ですよ。私は先生のためなら何でもしますって言うわけですね。別に何もしてもらわなくていいから、正直にあなたの話を聞かせてくれればそれでいいんだからって言ったら、いえ、私は服役中に、雑誌で読んだんですが、先生は新宿のゴールデン街あたりでよく酔っ払って喧嘩をするそうですね。大体ね、僕ね、酔っ払ってね、よく殴られてね、相手を殴ったりは、僕力ないからよく殴られたりするよって言ったらね、彼はもう電話が部屋にあって、これからもし新宿で何かあったら午前2時であれ3時であれ必ず電話ください、私は駆けつけます。嬉しいような気持ちもあるけど、彼はプロですからね、犯罪を重ねてきたプロですから、駆けつけてもらったら僕の喧嘩相手何するか分からないわけですね。私殺人教唆かなんかなりかねないから、いやいや気持ちはありがたいから、電話するかもしれないから。で、彼は3年目くらいに東京から福岡 に引っ越したんですね。それは先ほど申し上げた福岡市の万行寺というお寺さんの個人で過ごしたから、そこで、お寺さんにいろいろ相談をすれば母親に関する情報が得られるかもしれないということで、福岡に行きたいって言うから、じゃあ行きなさいと、それはいいかもしれないね、僕も福岡の出身だからということで、でまあアパートを借りるときに保証人がいるっていうんで、まあ私はまあ保証人になったり、いろんなことがありまして、で彼はアルバイトで、まあ、いろんなことをしていて、ある日夜、まあ、私家で、食事をして、まあ、眠っていたら、何時だったでしょうね、11時か夜中の12時ぐらいに電話がかかってまいりまして、これ彼の言葉をそのまま、まあ、申し上げるんですけども、先生、私は明日朝人を殺しに行きます。え、何それ。いや、どうしても我慢ならない、許せない男がいるから殺します。冗談に、あんたは犯罪を犯さないって約束したじゃないの、何言ってんだって言ったらね、いえ、いくら待っても小説が出来上がりません。もう私は待てません、我慢の限界です。だから別に人を殺すことないじゃないの。まあ私も大体グズで、なかなか約束通りに原稿が書けずに編集者からよく叱られて、まあ、いたんですけれども、編集者だって、まあ、怒りますよ、それね。怒るときには、あ、わかりました。どうしてもできないんだったら結構です。はい。もう原稿いただかなくて結構です。これもいずれ干されるわけですね、業界から。それも、まあ、しょうがないな。自分の身から出たサビなんだから。それはしょうがないな。って。だけど、編集者はね、あんたの原稿が出来上がらないから人を殺すなんて絶対言わないですよね。で、その彼はそれ言うんですよ。やりかねない男なんですね。よくわかってますから、彼のことは。で、私一生懸命、頼むから、あと半年待ってちょうだい。必ず書くから。もう、我慢してちょうだい。なんなら俺が朝一番で行くから。わかりました。じゃあ、必ず半年以内に原稿できますね。必ず書きます、書きます。で、彼は、その、まあ、刃物を持って行くつもりだったらしいんですが、まあ、やめたですね。結果として、まあ、半年以内にできなくて、あと1年ぐらい、まあ、かかってしまったんですが、それで、まあ、無事に書き上げて、雑誌に掲載して、数ヶ月後に単行本ができたんですね、身分帳という。これ司治さんという作家であり画家である彼が想定をしてくれたんですけれども、この三上正夫という人は、背中に入れ墨があるんですね。入れ墨がどこで入れたのって聞いたら、いや、少年院で入れたって言うんですね。少年院でなんでって聞いたら、入れ墨師の弟子が彫ってくれたって言うんですね。ですから、いわゆる筋彫りっていうんですけども、だから墨汁とかは少年院にもあるらしくて、針もなんか、裁縫道具、洋裁なら洋裁の、少年院でそういう技術を学ぶために針とかあるんですね、墨汁もある、それを彫られたって。桜吹雪にするつもりだったけど、まあその入れ墨師の弟子だから、まあ、非常に稚拙なものなんですね。それ司さんが立派な桜吹雪にして、本のカバー、立派な桜吹雪、まあ、遠山の金さんみたいな感じの立派な入れ墨にしてくれて、彼がまず、私が福岡市まで本を届けたんですけれども、彼が立派な桜吹雪、 じーっとその本の想定を眺めて涙流したわけですね。嬉しいって、こんな立派な本にしていただいて、中身は読む前から想定に感激してね、こんな立派な本にしていただいて、まあ、遠山の金さんにもなった気分でいたのかもしれないんですけれども、そんなことあって、それからしばらく経って数ヶ月、また数ヶ月後なんですけれども、福岡市の福岡南警察署っていうところから電話がかかってきて、あなたは、さっき龍造さんですかって言う、はい、あなた作家ですか、はい、三上正夫という男を知ってますか、はい、ちょっと彼について問題が生じたのでお聞きしたいんですけど、私はてっきり彼は事件を起こしたと思ったんですね。これは責任があるから、ちょうどあの午後、早い時間帯でしたので、とにかく参りますということで、まあ、羽田空港に行って、そのまま福岡まで飛行機で行って南警察署に駆けつけたんですね。そしたら、まあ、警察というところは初めから事実を明らかにしませんで、あなたどういう関係ですか、彼とはどういういきさつで、お知り合いですか、なぜあなたはアパートの保証人になったんですかとかいろいろ聞かれるわけですね。素直に問われた通りに2時間ぐらい事情聴取を受けて、私もついに我慢ができなくなって、なぜ私を呼んだんですか、いや実は彼は死にましたって言うんですね。先ほど申し上げた高血圧が原因だと思われるんですが、アパートの大家さんが、ご老人の女性なんですけれども、庭をこう見回っていたら、彼の部屋で足がよっきりこう庭に向けて突き出ていた。なんだ病気の悪い人だねと思って見たら冷たくなっていた、ということで、あれは行政解剖というんでしょうかね、あの変死ですから、で私があの警察の方に、まあ、レアーシスみたいなところに連れて行かれて、こう桶、丸い桶、時代劇で桶屋の鬼吉なんていうのがこう死体を背負って、というようなああいう桶に入れられて、白い布でぐるぐる巻きにされていたんですね。死んだのかと思って、でどうするんですかって聞いたら、いやこれ無縁仏として、葬りますからって言われて、それあまりにもかわいそうだから、じゃあ私が喪主になって、お葬式をあげたいので許してくださいって言ったら、いやあなたはそうしたいならどうぞ、そうしてもいいですよってんで、お寺さんにお願いをして、太宰府の、お寺さんが来てくださって、まあ読経をしていただいて、でその本を出版した編集者、あれ雑誌掲載してくれた編集者に来てもらって、ささやかなお葬式をして、で四十九日にまた来ますから住職にお願いをして、その時に南警察署の人に、私は彼と約束をして、旭川刑務所を刑期満了で出所して二度と犯罪を犯さないという約束をしてくれたので、彼は実行しているかどうか確認してくださいますかって言ったら、警部補の方が、あ、分かりました、やっておきましょうって言って、警察はそれを全てこうコンピューターで分かるようになってるんですね。で四十九日にまた東京から福岡に行った時に、南警察署に行って、 その警部補の方にお会いしたら、一件ありますねって言うんですね。窃盗っていうのがあるんですね。いやー、彼はそんなことしてないはずですけどねって言ったら、いや、これはですね、要するに、占有離脱物横領っていうの窃盗で、自転車、路上に放置した自転車を、勝手に自分が乗り回していた時の罪名なんですね。あ、そういえば彼はいつかね、東京の目黒でピカピカに磨いた自転車を見せてくれたことがあったなと思って、それではありませんかって聞いた。そうですよ、それは占有離脱物横領、微罪なんですね。彼は悪いことしたと思ってないわけ。その辺に乗り捨ててあった自転車を自分で置き換えてピカピカに磨いて乗って喜んでたわけですけど、ただそれを乗り回してる時に認められて、実は拾ったものですっていうんで、やっぱり、交番のおまわりさんがそれを記録してるわけですね。だからもちろん逮捕もされてない、起訴もされてない、罪名として窃盗という形に残っていた。で、またそれを警部補の方に説明していただいて、それぐらいだったら自分だってやりかねないよなと思って安心したんですね。本当に彼は約束を守ってくれたわけですね。私があなたのこと小説を今日編集する書くから、ただ犯罪だけ二度と犯さないでくれって言ったのは守ってくれて、それは警部補の方も分かってくださって、まあそんなものは逮捕されてない、起訴もされてないから、ただこういう事実をあなたが知りたいとおっしゃったからお伝えしただけですよって、まあ、警部補の方もおっしゃってくださって嬉しかったんですけれどもね。彼、三上正夫さんっていう名前をあえて申し上げてるのは、これは本当に前橋の家庭裁判所が通称名をそのまま戸籍にして、彼も亡くなっても随分なりますから、あえて、彼の名前を今申し上げてるわけであって、彼の名誉のためにも、実名を使いたいわけですね。まあ、立派な約束を守ってくれたなと思って、彼に関する思い出はいっぱいあるんですけれども、まあ、私が杉並の家にいて目黒の彼のアパートに通って録音テープを回しながら、彼の生い立ちから少年時代、刑務所時代のことをずっと聞いて、まあ、身分帳という作品にしたわけでありますけれども、途中で福岡市に行ったり、まあ、いろんなことがあって、でまだ彼は目黒にいるときに、私が取材旅行に出かけて家に帰ったら、妻がカンカンになっているわけですね。怒ってるんですね。あんた、ああいう人と何で付き合うのと、あんな失礼な人はいない。なんでと言うよ。突然訪ねてきたと。彼には、僕は妻がいて、子供がいて、あまり家に近づかないようにしてちょうだいと。だから彼はそうしますと言って近づかなかったんですね。ある日のことを突然やってきて、美味しいものを持ってきました。子供さんに食べてください、食べてもらってくださいってさっさと帰っていったって言うんですね。もういいじゃない、何持ってきたの？法事っていうか、そういう時に落雁、砂糖菓子がありますね。蓮の葉を形、蓮の実を形作ったような。彼はどうね、なんかね、昔のヤクザ仲間の法事か何かに行って、その砂糖菓子をもらって、刑務所に長くいる人にとって、彼酒飲まない人ですから、刑務所に長くいる人にとっては、甘いもの、一番の好物なんですね。甘いものが一番嬉しいわけですね。本人が食べればいいものを、私の子供のために、わざわざ持ってきてくれたわけですね。妻はそれを見て、いわゆる、なんていうんですか、あれは、 めでたい席で出るものじゃありませんね、その法事とか。なんて失礼な人なんだろうって、カンカンに怒ってすぐゴミ袋に入れて出したってですね。私はまあしばらく留守にしてて帰って、妻が劣化のごとく憤ってるのを見て、それに輪をかけて私が憤って、あんたはなんていうもののわからない人間だと。彼にしてみれば、自分が食べたい美味しい甘いものを子供、うちの子供のためにわざわざ持ってきてくださいって妻は妻で、そんな不作法な失礼な話じゃない、なんでそんな人と付き合うんだよ。ちょっとあんたね、人生の3分の2をね、少年院刑務所にいた人なんだから、本当に自分が食べたくて食べたくて仕方のないものをわざわざ持ってくれたんじゃないか。いえ、私はそんなの許さない、そういうお前を許さないって、ね、もう大喧嘩になって、およそ1ヶ月妻とは口を利かなかったですね。まあそんな女はまじで、だって可愛いじゃないですか。まあそんなこんな数え上げればきりがないんですね。本当に、まあ、彼の言葉そのまま言うと、先生は新宿のゴールデン街あたりよく喧嘩するそうですね。まあ、いつも殴られてます。そんな時は午前2でも3時でも電話ください、私が飛んでいきますとか、そういう彼ができることってそういうことなんですよね。言えることはね、生活扶助を受けてるわけでお金もない、だから法事に行って砂糖菓子もらったから真っ先に家に持ってきてくれたっていう、まあ、そういうまあ心根の人間でありまして、ちょっと、まあ、それで私も自慢話をさせてもらいたいんですが、1991年の第2回伊藤正文学賞というのを身分帳で受賞したんですが、第1回が大江健三郎さんと秋山俊さん、第2回が三浦哲郎さんと私でありまして、これが亡くなった後なんですね。まあ、本当に彼に大きなプレゼントをしてもらったっていう気がしております。犯罪者のことを書いていると、何かいろいろ誤解されたりもするんですけれども、まあ罪を憎みて人を憎まずって言葉がありますけれども、こういう心の優しい男、これはですね、旭川で刑務所で看守に対する暴行事件を起こして、そして一審で懲役1年6ヶ月判決受けて、札幌高裁に控訴して、渡辺康夫裁判長が彼の生い立ちに同情をして、刑期を2ヶ月か3ヶ月低くして、1年6ヶ月が1年3ヶ月か1年4ヶ月に今なったわけなんですけれども、それで彼はいわゆる感激をして、初めて裁判官に自分のことを理解してもらったって言って、ピタッと刑務所の中でその犯行って言いましょうかね、規則違反を犯さなくなった、そういう男なんですね。それで、彼がまあ死んだ後、東京で、新宿の飲み屋さんで、まあ、三上正夫さんを忍ぶ会っていうのをやった時に、当時北大の教授であった渡辺康夫さんがわざわざ彼のために来てくださって、それから旭川弁護士会の弁護士、彼の国際弁護を引き受けてくださった八重樫先生も来てくださって、アパート、目黒のアパートの近くの、まあ、お店の人も来てくださって、でまあ雑誌に掲載してくれた人、参考本に作ってくれた人、まあ、10人くらいで彼を忍ぶ会をしたんですけれども、なんて言えばいいんでしょうね、まあ、お聞き苦しいかもしれませんが、 まあ自慢話に受け取られると仕方ないんですけれども、こういう人物に巡り会えてよかったな、俺も作家家業をやってよかったなということをしみじみ思いました。他にいろんな経験をしておりますけれども、私なりにも40年18歳の時に八幡製鉄所に入って小説を書き続けて今68歳でありますから、68から18引くと、50ですね、まあ、50年この職業をしておりますけれども、本当に思い出、一番思い出深い人なんですね。今日八王子に来ているから申し上げますけれども、八王子の医療刑務所で亡くなった荒木虎美という人がいるんですね。1974年昭和49年に、大分県の別府湾に妻と子供3人を乗せて、妻と娘さん2人、再婚した、まあ、連れ子の子供さんなんですが、合わせて3人を、別府湾に車を転落させて、自分が保険金をかけて、これ別府保険金3億円事件として有名な事件で、私もそういう題名の小説を書いて単行本にしておりますけれども、まあこの人はですね、こう夫を亡くした人に近づいていって還元を浪して、まあ、結婚をして短期間に死亡、災害死亡時に3億円の保険金を受け取れるようにして、実行した男でありまして、一審の福岡地裁で死刑判決、二審の福岡高裁で死刑判決を受けて、最高裁に上告中に、確か大腸がんだったと思うんですが、がんを患って、八王子の医療刑務所で死亡して、被告人死亡につき、控訴棄却、公の訴えが消えてしまうんですね、確定する前に亡くなると。この人は、まあ、死者に打ち打つわけではありませんけれども、本当に私は真からの悪党だと思います。彼にも随分福岡高裁の裁判中に福岡高知所に通って20回ぐらい面会をして、彼から面々と手紙をもらって、それでも私が申し訳ないけれども、彼はもちろん無罪を主張しているわけでありますけれども、どうしてもあなたが無実だと私には思えません。と言ったら、損害賠償請求の訴訟を起こすと。あんたは私の無罪を信じると言ってくれたじゃないかと。言った覚えないんですね。だから、福岡地裁に民事裁判を起こす。あなたは東京にいるんだから、裁判が何十回あるかわからん。だから、福岡に来る旅費、弁護士も雇っていかんでしょうと。最低でも500万ぐらいかかりますよ。だから、何を言わずに500万、よこしなさい。そんなこと言われたって。で、その後しばらく、幸い訴訟に至らずに済んで、八王子の医療刑務所から私は、がんにかかって余命いくばくもないと、だから50万でいいからよこしなさい、あなたは私のことを、私の事件のことを、別府保険金3億円事件ってのを書いて、私の事件を書いたからあんた有名になったんだと。私のおかげではないかと。50万円ぐらいはあんたにとっては払えない金額にないから。私は彼に有名にしてもらった覚えもないし、そんなことで有名にもなりたくないし、 結果としてもちろん送りませんでした。で、もう数ヶ月後の新聞で彼が亡くなったという。だけど、人様の命、3人もの命を3億円のために奪って、で私が最初に福岡拘置所で面会したときに、彼が面会室ってのはなんかこうプラスチックの透明な通性口っていうのがあるんですね。そこで深々と最初にお会いしたときに頭を下げて、私はこの裁判に勝てば3億円入ります、あなたが私の無実を証明してくれた、いくらでもあなたにお支払いします、悪い予感がしてたんですよその時からね。そんなことのために物を書くやつは世の中に、まあ、いるかもしれませんが、ああ悪い予感だけど、まあ一応、まあ、もともとそういう人と分かっているから、それでもまあ裁判を通じていろんなことを知りたいと思って取材に通って、2審判決が出た時に本を出して、後書きで、悪いけど彼が無実とはどうしても思えないと、そしたら怒ってそういう訴訟を雑談にするとかしないとかっていう話になった、そういう人も世の中にはいるんですね。どちらかといえばそういう人の方が多いんではないかと思うんですね。いちいち、まあ、名前を挙げて申し上げませんけれども、まあ、いろんな人を裁判を通じて自分の取材活動を通じて見てまいりましたけれども、本当にはその、まあ三上正夫さんという男、本当に約束を守ってまがまがしい罪名、少年時代からいっぱいいろんな犯罪を起こしてきた人間が、まあ放置自転車を持って帰ってピカピカに磨いた窃盗という、まあ、罪名はありますけれども、それは福岡南署の警部補の方がおっしゃってくださったように、まあまあどうとかないですよこういうことは、そうですか、なかなかいい男ですねってもおっしゃっていただいたんですけれども、まあ、本当に作家冥利に尽きるという言い方をあえてするならば、こういう人に出会えて4年余りの取材活動を通じて長編小説を書き上げることができて、本人は小説の中身よりも司おさむさんの想定の桜吹雪に喜んでくれて、数ヶ月後に、まあ、あっという間に亡くなって、いや本当に私彼が亡くなる前に小説を完成することができてよかったなと思うんですね。で司さんに想定してもらってよかったと思うんですね。彼中身のことは何でも言わないんですよ。やっぱりいろんな彼のこれまでいろんな悪事を重ねてきたわけですから、いっぱい書いてるわけですよ。何にも言わないんですよ、文句も何にも言わない、ただ想定が気に入った嬉しいって。でまあその私に文学賞までプレゼントしてくれたっていう、もうもっと彼のことをお話ししたかったんですが、まあ、いい年して皆さんの前で泣きそうになるんでこれぐらいでやめておきますどうもご清聴ありがとうございました。
佐喜隆三の昭和平成事件簿、お話は作家の佐喜隆三さんでした。これは去る3月18日 NHK 文化センター八王子教室で開かれた講演会で録音したものです。文化講演会を終わります。